皆さんおはようございます。8月28日の史実礼拝の説教、これから、始めさせていただきます。本当に暑かった夏もですね、本当に少し、峠を越したのかなと思うようなですね、日々が、続いております。比較的夜も、過ごしやすいんじゃないかなと思っております。私もこの夏の間の、睡眠不足をですね、今少しやっと、補えてるのかなという気が、しないでもありません。まあ、まだまだしかしですね、油断はできないと思います。どうか皆さんもですね、お体に気をつけて、いただきたいなと思っております。さてこれからですね、もうまた御言葉に聞いて参りたいと思います。今日この与えられました聖書はですね、エフェソの信徒への手紙の4章の17節から32節であります。このエフェソというところはですね、小アジア、現在の、トルコですね、トルコのエーゲ海に面した、港町であるんですけども、パウロとですねこの弟子たちによりまして、教会が、建てられました。しかしですね、パウロがですねこのローマに捕らえられていた頃なんですけども、このパウロの弟子たちの中の一人がですね、このパウロに代わってこの、獄中から送った手紙だと今言われておりますが、そこのところはですね、定かでないんです。ただやはりですね、そのどなたが誰が書いたのかとちょっとはっきり分かりませんけど、そういう専門的なことは抜きにしまして、このエフェソの、ですね、教会に宛てた書簡というのは非常にこのパウロのですね、教えあるいは、誤調がですね非常にこう似通ったものがあるんですね。そういったことからしましても、パウロの影響が非常に受けた人たちが書いたんじゃないかなと言われているわけです。じゃあなぜですね、この獄中といいますかね、から手紙が出されたのかということになると思いますが、それはですね、本当にこのコリントの信徒の手紙にもありましたけどもですね、このエフェソの教会の中にもですね、同じようにこう問題があったわけであります。それはですね、教会の一致がなかったということなんですね。この当時教会の中にはですね、ギリシャ人もいましたし、ユダヤ人もいたし、いろんな人がいたわけです。それぞれの彼らはですね、仲間で集まってしまって、他のグループとはですねどうも交わらないってことがあったようなんですね。だからいろんな人、まあ、いわゆる自由な人ですねもいましたし、あるいはあるいはですね奴隷と言われているような人も教会の中に、まあ、もちろんいたんですが、それぞれがどうも対立したみたいなんです。でこのパウロはですね、このコリントの教会にこの、まあ、コリントの信徒への手紙1とか2ですね、もうすでに何回か、今年説教してまいりましたけども、その手紙の中でその教会の中で対立があったということが述べられてます。私はケファにつく、私はパウロにつくとあなた方は言ってるけどもとパウロは嘆いてますですね。その同じ第一コリントの3章3節に、あなた方は相変わらず肉の人だからですと、お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいるということになりはしませんかと言ってますが、 この肉の人というのはですね、いわゆる、普通の人ですね、信仰者でもない、ただの普通の人なんだという意味だと思うんですよ。ですから同じ状況がエフェソの教会にもこのあったわけですね。で早速ですね、ちょっと見てみたいと思うんですが、21節から、23節です。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにあるところに学んだはずですと。だから以前のような生き方をして情欲に惑わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりませんと書かれておりますですね。教会内のですね、この不安不和ですね、いや対立は、まあ現代の教会の中にもまあありますですね。キリストに出会ってですね、この洗礼を受けたのに、私たちの生活が少しも変えられていかない、今でもですね、いわゆる肉の人にとどまっているから、キリスト者であるんですけどもですね、捨てきれない自分が強くなってしまっている、そういうところにとどまっているです。だからですね、あなたのどこにキリストが生きておられるんですか、新しく生きなさいとこの著者はですね訴えているわけですね。人間は誰でも他の人と共に生きております。そうですね、親子もいる、親子もある、夫婦、あるいは兄弟、あるいは隣人たち、お互いの関係の中でですね、それぞれの、まあ、価値観とかですね、倫理的な観念といいましょうか、そういったものを持ちながらですね、みんな生活をしているわけですよ。生活環境も違いますから。しかしですね、このキリスト者はさらに根本のところでですね、神様と共にある生活をしている、救いに入れられたものとしてですね、生かされているんです。キリスト者とされて救いに預かったことはですね、神様から与えられたことなんですが、それはまたですね、この人々と共に生きる中にも新しい生き方をですね、示すことができるんです。今朝のですね、聖書の箇所はそういうキリスト者としてのですね、新しい生き方をどうしなきゃいけないのか、どうしたらいいのかということがですね、語られているわけであります。皆さん、25節からですね、隣のページの新約の357ページをちょっとご覧いただきたいんですが、だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのですと。怒ることがあっても罪を犯してはなりませんと。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていたものは今から盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさいとあります。このようにですね、この書かれてます。この新しい生き方っていうのはどういうことなのかと、まずはですね、この偽りを捨てるとか、あるいは日が暮れるまで怒ったままではいないということ、あるいは盗みをしないということ、あるいはですね、この悪い言葉を口にしないという4つの言葉で表現されております。 まあね、ちょっと別にね、新しい生き方というほどの新鮮さはあまり感じられないと思われるんですが、どこでも言われているようなこう道徳的な言葉がね、ただつらつらつらと並べているような、論理的にも組み立てられてないですね。そういうふうにも見えますが、盗みを働いていた者は今から盗んではいけませんとある箇所などですね見ると、こう教会になんかこう盗っ人というか泥棒でもいたのかと思えるような感じもします。確かにね、この4つのことの生き方は非常にこう論理的にもうですね、整然と配置されているわけでもないんですね。だから教会生活のですね中からこう何か最近のですね思われる思い浮かんだことが、この記されているんだとも考えられますけども、問題はですね、こうした生き方がどういうところから根拠から語られるかという語られているのかということだと思うんですね。そこがですね、大きなポイントだと思います。そうするとここに紛れもなくですね、新しい生活がどういうものなのかということが、語られていると思うんですよ。分かってくると思うんです。だから偽りを捨てなさいと初めて言われてます。この捨てるというのはですね、脱ぎ捨てるで、22節にも同じような言葉が、使われておりました。滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨てなさいと書いてありますね。滅びに向かっている、また同じ言葉が使われている、嘘を脱ぎ捨てるということですよ。脱ぎ捨てるという表現はね、こう洗い清めるという言葉じゃないでしょうかね。だからこう洗礼と結びつくんじゃないかと思うんです。キリストにあって洗礼を受けて新しい人を身にまとう、神様の命に生かされた、それがここでの新しい生き方の根拠となっていると思うんです。それで隣人に嘘じゃなくてですね、真実を語りなさいと言ってます。互いの体の一部なのですと続くんです。洗礼を通してキリストの体に加えられて、互いに主にある体の一部にされたんだ。もちろん嘘をつかないで真実を語るのは教会の中だけのことではないでしょう。誰に対しても生きる新しい生き方としてですね語られているんです。しかしその根拠はイエス・キリストから来ている。そのキリストにある生活は教会生活の中でとりわけ力を与えられているんですよ。そして世界のどこに身を置いてもキリストを身にまとって過ごすこと、神様との関係の中で生かされていることを根拠にしてですね、人々の関係の中を生きていくんです。ですから嘘をつかないというのは神様の真実によって生かされている、そういうところから出てくるですね新しい生き方なんですよ。嘘によってですね人を貶としめるようなことをされる人もいるわけですよ。あろうことかね、本当に実際にあります。嘘はやっぱりね困ります。真実でないことをいかにもあった方のごとく言われますとね、という思いにして傷ついてしまいますよね。そういうキリストにあって生きてるんだから、神様の真実によって生かされているんだから、だから嘘をつかないじゃんということなんですよ。またですね、盗んではいけないという言葉もありますが、同じキリストにある現実からですね発せられているわけです。 その教会に、まあ窃盗といいますかね、を働くような人がいたという話じゃなくて、あの時代ですね、本当に労働するのはいわゆる奴隷と言われた人なんですね。人に働かせて自分は働かないことがこう価値ある生き方とされていたわけですが、しかしキリストにある新しい生き方というのは、働くことなく生きることをですね、戒めているんです。働くことの大切さを示しているんですよ。福音が伝えられるところ、どこでも労働の尊さがですね、伝えられたわけです。ただですね、聖書は労働によってこの正当な収入を得るだけじゃなくって、それを困っている人ですね、に分け与えて、その他者に仕えていくこと、そのためには働く道を示しているんですよ。キリスト教の伝道というのは、共に労働の意味は見直されました。しかしさらにですね、その他者のために使える労働ということでは、本当に私たちは聖書から学ばなければならないんじゃないのかなと思うんですね。本当にですね、他者に使える、そのために使えていく。私はですね、本当に感動したのは、いつもお話ししますけど、フィリピンに行った時なんですが、シリマン神学大学に、行った時の話です。そのプログラムに参加した時にですね、本当に伝道者を育てる、そのためにはどうしても資金が必要になると。で、このアグリカルチャーユニバーシティの教授がですね、このそのためにですね、果樹園を作って、そして果実を販売して、いるだと。一生懸命に、で私たちも、苗を植えましたけどもですね、そのようにしてこの労働の意味が非常にあるなとですね、伝道するためには非常にそういう労力を惜しまないという、非常にね、私はそこで学ぶことができたと思ってます。で、ここでですね、4つの言葉が出てますけども、嘘をつかない、真実を語りなさいでしたけども、そしてまた4つの言葉の最後には、悪い言葉を口にしないようにとあります。キリストにある新しい生き方が、言葉に注意を向けた生き方であることがわかります。隣人に対して真実を語るのは、互いにキリストの体の一部に属するんだからと言われている。今度は私たちの言葉が、その人を作り上げるのに役立つようにと言われているんです。人を作り上げる言葉を語ることが本当に重要なんですよ。人を作り上げる言葉とは一体何なんでしょうか。その人を突き放すような言葉じゃなくって、助ける言葉でしょう。励まして勇気づける言葉、そして慰める言葉じゃないかと思うんですよ。言葉は神と共にあったと、ヨハネ福音書は言ってますが、キリスト教の信仰とは、言葉の重さをですね、よくですね、言葉の重さを語ってると私は思うんです。主イエスの言葉の中に、神様の国の力が働いていると思うんです。人を作り上げる言葉は神様の言葉なんだ。主イエス・キリストがその言葉なんですよ。ですからキリストを語る言葉、つまり福音が語られるときですね、まさに人を作り上げる言葉が語られていくんです。ですから聖書というものは、読めば読むほど味が出てきて、本当に 人を作り上げていく言葉が出てくるってことはよくお分かりになると思うんです。主イエス・キリストを語ることで他者を突き放すことはできないと思う。人を傷つけて人と人との関わりを破壊するような言葉、あるいは教会を非難して教会を壊していくような言葉、不信感を撒き散らすような言葉、緊張を与えるような言葉、それらはですね、本当に悲しい言葉じゃないかと私は思うんですよ。傲慢な言葉とか行動がどれだけ人を悲しませ、失望させることでしょうか。実際にそういうことが教会の中でも今でも起きてるんですよ。聖書を読んでると言ったって本当にそういう傲慢な行動をする人もいますよ。本当に聖霊を悲しませるということじゃないでしょうか。聖霊はですね、私たちをキリストと結び合わせてくださってる。キリストにあって神様と結び合わせてくださってるんですよ。人々を神様との和解の中に入れさせてくださった。安心できて喜びが与えられて、信仰を与えられて、命も与えられている。そして生かされてるんです。聖霊は人と人とを深い場所で本当に互いに結び合わさってくださいます。その人を作り上げるのに役立つ言葉を語りなさいと言っている。キリストを語る言葉はですね、聖霊の結びの中に自分も生きて他者をも生かすという言葉なんです。その人を破壊して生きにくくするのはですね、聖霊を悲しませることと言わなければならないと思うんですよ。ところが今の教会の中でどうでしょうか。人を破壊していく、教会を破壊していくようなことが平然と行われている。聖霊を敵に回していくこと、聖霊に反したことを行っていくこと、そこには私たちのですね、命もないし喜びもないじゃないですか。四つの言葉のもう中にこの怒りについて書いてありますが、怒るということは頭からダメだダメだと言われてない、今いないんです。しかし怒りをですね、こうむいつまでも怒り続けることがないようにとこう言われてます。怒ることがあっても罪を犯さないように、怒ることに危険があって怒っていつまでも怒ってないで、それは収めることもできるんだと言ってるんだ。感情をコントロールすることが大事だと言ってるんですよ。太陽があなたの怒りの上に沈むことがないようにとあります。日没で一日が終わりますが、そこから新しい一日が始まります。酔い腰の怒りは控えると、いつまでも怒ってちゃダメだと言ってるんですよ。興味深いことはですね、怒りの問題がここで出て2回出てくるんでしょうか。31節では捨てるべきことが5つの言葉で語られている。無慈悲、怒り、憤り、わめき、そしり、それに悪意です、が絡まってます。5つの言葉の真ん中は怒りです。そこに向かう無慈悲とか、あるいは不機嫌な気持ち、そして怒り、憤り、それが怒りに高まっていきます。その怒りが外へ爆発するのがわめきです、そしりです。教会の現実を踏まえていて、いろんな教会の間にですね、 不一致や争いがあります。その根源に怒りがあるのを見ていたと私は思うんですが、この正義の怒りなどという場合もあります。実際にね、ありますよ。怒りの上に太陽を沈ませてはならないと、いつまでも怒ってちゃならないと、怒りに時間的な制限を与えようということなんです。相手を責めたくなる感情をコントロールする。しかしね、このコントロールなかなかできないもんですよ。やはり自分たちだけがいいっていう考え方がどうしてもあると、どうしても収まらない問題がある。でもいつまでも怒っちゃダメですよ。怒られたら相手もですね、その怒りはどこから来るのかと、やっぱり反省する力を持たなきゃいけないと私は思うんですよ。エフェソの信徒への手紙の5章1節にこうあります。あなた方は愛されている子供らしく神に習うものになりなさいと言ってます。神に習うということは、神がキリストを捧げてくださったように私たちも自分を捧げることなんです。自分を捧げるとは、いわゆる自分をコントロールすることですよ。その時他者に対する貪欲な言葉とか嫌な言葉が出るはずはないんですよ。怒鳴り飛ばしたりね、感情を使うようなことはない。ところが実際はですね、私たちの口から罪の罪深い言葉が出てきてしまうんです。ヤコブは言ってます。ヤコブの手紙3章8節から10節でこう言ってんです。舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちてます。私たちは舌で父である死を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪いますと。同じ口から賛美と呪いが出てくるのですと。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりませんと言ってます。私たちはね、父である死を賛美したその舌で神にかたどって作られた人間を呪ってしまう、そういう存在なんですよ。互いに愛し合いましょうなんてね、言いながらもすぐ出てって、その日の午後の集会で本当にね、あろうことかこの人たちが教会の人なのかなんて思うようなことだっていっぱい起きてるんですよ。本当の教会の中にさまざまな不安が生じる。しかしいつまでもそうであってはならないんですよ。キリストがはあなた方のために死んでくださったんだ、神様が許してくださったんだから、あなた方も許し合いなさいと著書は語ります。互いに親切にして、憐れみの心で接して、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさいと4章の32節で言ってます。著者は今は悪い時代だ、悪が支配する時だと考えてます。その中にあってキリスト者はこの世から遠ざかるんじゃなくって、世のただ中で血の塩として生きていくことをですね、求められているんです。それでさらに言います。5章2節です。キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさいと言ってます。このエフェソの信徒の手紙の著者はですね、この邪悪な時代にあって悪に負けないで悪と戦えと言ってるんです。戦うには武器が必要ですよね。エフェソは語ります。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさいと、なおその上に信仰を盾として取りなさいと言ってます。6章の14節から15節にあります。 戦いに勝つためには祈りが必要です。祈りこそ誠の武具だと思います。大きな力を持つ。6章の16節にどのような時にも霊に助けられて祈りなさい、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさいとあります。本当にどうしようもない現実、どうすればいいんですかとよく訴えてくる信徒の方もいらっしゃいますよ。本当に神様との絶え間ない対話、しかしですね、そういう中にあっても祈り続けること、神様との絶え間ない対話、そして隣人へのですね愛の実践こそがキリスト者としての新しい生き方ではないかと私は思います。神様がきっと良いようにしてくださるんだ、その良いして信じてですね自分を律することです。感情をコントロールしていくことですよ。どうか皆さん感情に溺れることなく信じて己を変えていく、自分を変えて自分を慎みつつ祈りつつですね新しい生き方をして回りたいと、そのように願うものであります。皆さんの上に主の平安をお祈りしております。祈りましょう。神様、夏の終わりに近づけてまいりました。今日も説教に御言葉に聞くことができました。新しく生きるとはどういうことか、本当に私たちは嘆き悲しみ苦しみその中にあります。しかしあなたはその苦しみをすべてご存知であります。自分を律して新しく生きろと、そのように教えていただきました。どうか主よ、理不尽なこの世の中でありますけども、それに耐えてあなたが必ず良いようにしてくださると信じて新しく生きていくことができますように、私たちを導いてください。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。